はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
まずはこちら行きたいと思います。
はい、
岸本さん、林さん、愛さんの奥様、おさないさん、こんにちは。いつも配信楽しみにしております。
はい、こんにちは。
オカルトネーム、みゆみゆと申します。
はい、ありがとうございます。
先日、岸本さんのイベントに引き続き、大阪で開催中のジュブス展に11日お邪魔させていただきました。
はい。
今回はその感想をお便りさせていただきます。
はい。
11日の予約日当日、ツイッターにはお知らせはありませんでしたが、10日に京都でイベントがあったので、もしかして林さんに会えるかもと内心ドキドキしながら会場に向かいました。
はい、
入場すると同時に会場をぐるりと見回しましたが、林さんの姿はありませんでした。
はい、
少しがっかりしましたが、楽しみにしていた呪物をじっくりと見て回ることに。
ありがとうございます。
途中ふと奥のソファーを見ると誰かが座っているのが見えました。
うん、
林さんと思いましたが、スマホを触ってうつむいていたので顔が見えませんでした。
うん、
しかし服装がいつもの林さんそっくりのスタイルです。
うん、
でもゴールデンウィーク明けの平日で空いているとはいえ、それなりに人は入っているのに周りに誰もいません。
うん、
一人もです。林さんならそんなわけはないと思い、熱狂的なファンが服装を真似しているのかなと勝手に解釈し、呪物に目を戻しました。
うん、
しばらくしてやはり気になり目をやると、今度はいなくなってしまいました。
うん、
やっぱり林さんちゃうかと思っていると、そのうち壁の隙間から先ほどの人物が出てきました。
壁の隙間、
今度ははっきりと顔を見ました。林さんでした。
うん、
そして先ほどは気がつきませんでしたが、横の席にはアプスさんが酒瓶を抱えながら半分寝かかっていました。
うん、
その間も林さんは落ち着かないのか壁の隙間を出たり入ったり、
うん、
どういう状況と少しパニック状態になり、そのまま様子を見ていると、私も元来人見知りなのが発動し、声をかけるきっかけを見失ってしまいました。
う
ん、誰かファンの方がいたら行きやすいのですが、誰も全然気がついていません。
うん、
全然です。もしくは気がついているけど興味がないのか、誰も近寄ってきません。うん、そんなことある、なんでと思いながら、また林さんが壁の隙間に入ったところ、
うん、
勇気を出しアプスさんの方に話しかけ写真をお願いすると、アプスさんがスタッフを呼びに行ってくださってる間、また隙間に入っていた林さんが一生懸命グミの袋を開けようとしながら出てこられました。
うん、
林さんにも写真をお願いし、二人に挟まれる形で写真を撮っていただきました。その後林さんにアクスタにサインもお願いすると快諾してくださり、はい、さらに名前はと聞いてくださいましたが、入れなくていいと答えると、
うん、
完全に転売する気やなと思いもよらぬツッコミを入れられました。
うん、覚えてます。
心の中で売れる？売れるか、
うん、
と失礼な考えが頭をよぎりましたが、
売ってる人がいるんですよ。
口には出さず、うん、会社のデスクに飾ります、
はい、
と宣言しました。
うん、
証拠写真を添付しましたのでご確認ください。酒瓶を抱きかかえ横になりながら話すアプスさんと、落ち着きがない林さんという貴重な2人の姿を拝むことができて、うん、呪物以上の大収穫のあった展示会でした。うん、田中さんに会えなかったことと追い呪物を拝めなかったことは残念でしたが、うん、また期間中時間があれば立ち寄りたいと考えています。長々とお伝え文章、くだらない感想を読んでいただき幸いです。
ありがとうございます。
グミ食べられるんですねっていうのが書かれてましたね。
オランダのグミ、
うん、
ハリボ
ー。あ、ハリボーな。
ハリボーってオランダでしたよね。硬いやつ違う、うん、
いや、オランダなの俺知らない。
ちょっと分かんない。
アメリカとかかと思ってた。
あ、違うかも。あ、でもオランダの話をしてたから、ただただ勘違いしてるだけかも。
そうなん。
うん、あのハリボーが僕は好きでね。
うん、
うん、オランダっぽくないね。
なんで出てきたオランダじゃあ逆に。
オランダの話してたからかな。
おお、うん、そうなん。
そう。
ハリボー。ハリボーはね、アメリカじゃねえかな。
うん。うん、まあハリボーはね、ドイツです。
ドイツ。
全然どこともちゃうやんけ。うん、そうでね、隙間、壁の隙間にの奥に、
壁の隙間って何、どういうこと、
壁をねスライドさせるんです。うん、ガラガラガラガラガラと。
ああ、うん、はあはあ、はあ、
スライドさせたらその奥に、
うん、
でね、少し小部屋があるんですよね。
うん、
そこに、そう、奥さんがいたんですよ。
うん、
でちょこちょことトイレ大丈夫とか、ご飯はとかって確認してたというか、お話してたんで、ちょこちょことそっちに行ってたっていうのが、
うん
うん、それであって、で基本、
うん、
僕も田中さんもですけど、人見知りなんで、
うん、
その呪物を展示している部屋があって、
うん、
そこには入らないんですよあんまり。
うん、
なんか
やってたよ前でも。
いや、あれは東京店だからできたっていう感じ。あれはその控え室がないから。
あ、そうなの。
うん。
あ、まあ、だからできたって感じ。逃げ場所がないっていう
のもあるからな。そうそう、逃げ場所がないから、あそこにいて、うんうん、あそこにいるからにはまあまあそれはしてあげた方がやろうと思うからやってただけで、
うん、
うん、苦手なんですよね。
休憩をしつつやってったってことね。
だからその日がっていうだけじゃなくって、田中さんと僕は基本その奥の部屋で座ってる、ずっと、
うん、それいる必要なんか、
話しかけられるまで待ってる、
うん、
基本はね。
あっちが話しかけえ、でも入ってきていいの、そっちには。
うん、入ってきていいよ。
お客さん、あ、じゃあいいんだ。
グッズ売り場のところにソファーがあって、そういうことね、そこに座ってるんで。なるほどなるほど。まさって、あの岸本さんとサムネイル作ってる時もそのパソコンに座りながら僕やってましたし、
自分会場でやってんだ。
そう、あれ会場でやってる。そうする場所がなくって、他にね。
なるほどね。いや、なんかこれ隙間から出たり入ったりっていうのはどういう状況と思う。
ああ、いえいえいえいえ。
そういうことなんです
ね。そうそう、そういうことで、控室があったということですね。
はいはいはい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ、さっきちょっと話出た、うん、京都のイベントも来てるんで、
ありがとうございます。
林さん、岸本さん、林さんの奥様こんにちは、初めてメールします。タックーさんとのグランデータコラボを見て、人の不幸をこんなににこやかに聞くお兄さんたちは一体素敵とお二人にハマったドシンキリスナーです。
グランデータからハマってくれる人がいたんだ。
しかも話してるというよりかは受けてる方で、ね、
だから聞き役でもって、ね、その姿を見て変な人だ。
今ではお二人の動画音源を漁りまくる日々です。
ありがとうございます。
そんな新規リスナーの私が、林さんが出演されるということで、先日京都で行われた会談と、なんていうの、これアザーフォークか。
あ、そうそうそうそう、
アザーフォークに参加させていただきました、
うん、はい、ありがとうございます。嬉しい。
ちょうど仕事が休みで典型と思い、脊髄反射で予約してしまったのですが、ドシンキが参加していいものなのか。
全然いいですよ。
林さん以外のお二人については、知識も浅すぎるしなと、うんうん、緊張と不安で前日は一睡もできず当日を迎えました。
全然問題ない。
結論から申し上げますと、めちゃくちゃ楽しかったです。
よかった。
最高でした。ギリアウト寄りのアウトのお話をされた愛されキャラの田中さん。
はいはい。
ずっと引き込まれるようなお声と語り口で怪談を語ってくださったアプスさん、
うん、
生体験、生呪物を動画あり実物ありで軽妙に語った林さん、全3部の約3時間全く暇することなく常にドキドキと楽しすぎるという感情に支配された濃密な時間でした。
嬉しい。
初怪談イベント参加、とてもとてもいい体験となりました。お三方についてもっと知りたい、現地イベ参加にもしたいと思いました。興奮冷めやらぬ中書いた長文、多分お目汚し失礼しました。PS、 帰り際、差し入れを林さんにお渡しした際、緊張でアプスさんの方しか見れず、何かおそらく声掛けいただいていたのに、うん、アプスさんにこれくださいと、図録を指さしておりました。
うんうんう
ん、
はい、
誠に申し訳ありません。
いえいえ、呪物だね。
またご興味がおありでしたら、どいなか地元にある妖怪のお墓についてまたメールさせてください。次は岸本さんも参加されてイベントぜひ行ってみたいです。お二人ますますのご活躍お祈り申し上げます。
はい、ございます。
スネコスコスさんからいただ
きます。スネコスコスさん、スネコスリから来てるんでしょうけど。
でしょうね。
あの妖怪のお墓は多分行ったことあると思います。
あ、そう。
すっごい珍しいんです、妖怪のお墓って。
あ、そんないっぱいないんだ。じゃあ
いくつかあって、僕結構ほぼ行ってるんで、多分妖怪のお墓って言ってるとこ。
でもお墓できるぐらいだったら相当有名な妖怪じゃないと。じゃないの。
違う違う、妖怪のお墓って地元の人しか知らないとこですね、基本。
その有名なっていうのは妖怪が有名じゃなくて、
うん、うん、違う違う、
そうでもないんだ。
地元の山で、
うん、
要は豪族だったんだけれども、うん、妖怪みたいな扱いをされていて、
うん、
で亡くなってお墓になってるパターンか、うん、ほんまに妖怪としてその話があって、うん、で悪逆の限りを尽くしてしまって、
うん、
それをまあお祓いされて、でもそれでもまだまだ念が強いからそこにお墓を作りましたっていうパターンとか、まあいろいろあるんですけど、
うん、
何せその妖怪のお墓ってってなってるところって、
うん、
結構有名じゃなく、その土地が恥ずかしくって外に出さないみたいな、こういう悲惨なことがあったんだけれども、
うん、
それはよそに言うんじゃなく自分らだけの内々の話でしょっていうのが結構多かったりします。お墓作ってるところは。
別に あの妖怪知名度であるって感じではないんだね、
う
ん、
そうそう、
じゃあ知らない、聞いてもピンとこないようなのが多いんだ、うん、
だから観光地とかじゃなく、その年のいった人たちだけで信仰して、
うん、
お墓参りすらしないんだけど悪党だから、
うんうん、
もしくはその、地元、
うん、
その土地をものすごい汚した大妖怪だからとかっていうことで、うん、お参りとか見たりとかはしないんだけれども、そこがあるのは知っているよ、ね、そうそう、お墓があるのはある。僕も行ったことありますけど、うんうん、お墓っていう体をなしてなくって、
うん、
ただただ石を並べてるだけみたいなね、
まあそんなにすごい敬ってる感じでもないっていうことだね、
う
ん、
そうそう、うん、だから行ったことはあるんですけど、まあ、初めてがそのアップスーさんと田中さんと僕のイベント、
うん、
驚きですね、なんかね。
なんて驚きなの、え、どういうこと、初めて、
そう、初めてが、
なんか
それで言うとなんか僕らで来るみたいな、
うんうん、
とかがねあれですけど、うん、
まあでももう反射的に
撮ったっていう、ね、ありがたいわ。でもそうそう、いいっすね、
いいんじゃないですか、そういう撮り方でいいと思うよ、いいと思います、ライブとかは。
そうそう、
そう思います、あんま考えないで
空いてる時に
行ってね、いいと思う。
しかもあれって確か満席なんですよ、即、
うん、
だから
タイミング良かった
よね。そう、反射で行ったからこそ撮れたと思うわ、
うん、
うん、そっからやったんだ、あれって多分1時間もないと思うんですよね。
じゃあ
完売まで
よかったっすね。
ねえ、本当ありがとうございます、来てくださって、ね、
楽しんで
もらえたので、ありがとうございます、
よかったと思います。
他の人だったらそうはいかないですからね。
いやいや、そんなことはないです他の人も楽しいや
つやると
思いますよ。
楽しいですけれども、
ね、まあ、人によるかな、
うん、いや、おい、
はい、ということでありがとうございました。
まあ人によるよね。
そうそれもそうでしょ。
そう、それはそうですよ。
そうです、
合う合わないあるから、それはそうですよ、
はい、
うん、
じゃあこちら普通のお便りになってきますけども、うん、オカルトネームタルトタタンゴさんから
いただきました。おしゃれ なんか名前、
はい、今回は自分が子供の頃に体験したお坊様の珍事についてお話します。
はい、
今から40年ほど前になります。私が小学生の頃、自宅で法要があり、祭壇を祭り終えて家族でお坊様が来られるのを待っていました、
うん、
しかし予定時間を過ぎても来ない。短気な母がお寺に電話しても誰も出ない。お坊様は普段は東京に住まわれていて、お葬式や法事、お盆の頃に他県にある我が家の、菩提寺まで白い軽自動車でわざわざ出向いてきてくれる。子供ながらに遠くからわざわざ家もまばらなこんな田舎に来てくれるんだから少しくらい遅れてもいいんじゃないかなと思っていましたが、うん、10分、20分、そして40分、さすがにおかしい。母は鬼電攻撃を東京と地元の菩提寺にかけまくり、してましたが出ない、
うん、
私は事故にでも遭っているのではと思いましたが、両親はあの腐れ坊主、大事な法事に遅れやがってとぶち切れ、父は来たら説教してやると大声で怒鳴り出してしまい、私は空気の悪くなって家から出て、家の前の道路まで出てお坊様を待ちました、
うん、
私はそれから数分後に起こった光景を今でも鮮明に覚えています。いつもお坊様が来る方角から聞いたことのないボボボボボボボという異音が徐々に大きくなりながら近づいてくる、
うん、
途中カーンという高い音が鳴ったと同時にさらに大きくなるボボボボ音に混じって何かがキュルキュル擦れる音が混じり近づいてくる、
うん、
来る来る、数百メートル先のカーブまで来た時正体が分かりました、
うん、
真っ赤なランボルギーニ、純正ゆえに響く重低音のマフラー音、キュルキュル音はスピードを出してカーブを曲がったためになったドリフト走行独特のタイヤを滑らせた音、
うん、
カーン音はシフトチェンジしたから、その頃はスーパーカーブーム真っ只中だったので少し詳しくなっていた夢のスーパーカーの1台が突然現れたので感動したのを覚えています、うん、カーブを過ぎてからは低速でゆっくりランボルギーニが我が家まで低音のボボボボボとともに近づいてきて我が家の前で止まり、ボボンとエンジンが切れました、
うん、
私は感動してしまい固まっていると後ろから父も出てきて2人で真っ赤なランボルギーニをしばらく見ていました、
うん、
シューンと空気が抜けたような音とともにドアがガルウィング状態で開き中から満面の笑みでお坊様が現れ、
うん、
いやーお恥ずかしい、 こちらに来る前に急用ができてしまい、遅刻は申し訳ないと急いできたんですが、と何度も謝られました。でも父も私も目の前のランボルギーニに感動、うん、いえいえ全然と釣られて笑顔になる始末。法事の記憶はないのですが、法事後に父はランボルギーニに座らせてもらい、エンジンを一吹かせして5万円つ、うん、私はボディを触らせてもらい大感動大満足、
うん、
最後は父と2人でお坊様とランボルギーニに手を振って笑顔で見送りました、うん、父と2人で興奮しながら家に入った後、烈火のごとく怒る母に説教されましたが、やっぱり真っ赤なランボルギーニを見た感動でよく覚えていません。今でもマフラー部分を改造した車とすれ違うと、真っ赤なランボルギーニと満面の笑顔で謝ってたお坊様を思い出します。長文ダメ失礼しました。どうぞお体に気をつけて、
はい、
これからも楽しい配信よろしくお願いします、というどういう種類の話っていうやつですけど、
まあ、ランボルギーニの話ですよね。
真っ赤なランボルギーニにお坊さんが乗ってきたんだ、
うん、でもさ、
これなんか複雑だわ俺。
お坊さん、まあまあそう、お坊さん、
なんとも言えねえ、
お坊さんが乗ってくるっつうのがね、
うん、
でも儲かってんじゃん。
まあまあ実際な、
うん、
でかいとことかな、
うん、でかいとことか、ね、
場所によるらしいけど、うん
うん、しかも菩提寺ってあれでしょ、代々やってるとこだから、
うん、
ちゃんとしたとこなんでしょ
う。まあそうだろう ね、
お寺ね。で
東京だからもっともっとが、
あむちゃくちゃじゃあ持ってんじゃん、
持ってるだろうな、
ね、しかもそれで真っ赤なランボルギーニでガルウィング軍やと、
でその昔は軽白い軽トラで来てたっていうのがあったらしいんだけど、
うんうん、儲かっちゃったんでしょうね、
何かで急に、え、うん、これミキさん、
いやミキさんでも乗ってないよ。
ミキさん宝くじ当たったとか言ってたから、
ミキさんは黄色やから違う違う、
カウンタックだ。
ミキさんは普通の車乗ってられますよ。そこは抑えて。
そうなんだ。いやいや、なんかすごい、うん、急にそんなお金って入ることあんのかなと思って。
あとさ、
お坊さんって
どんぐらい遅れててもさ、
うん、
あのカウンタックとかで来たらさ、
うん、
許しちゃうかも。
いやそう。俺はさらに腹立つけど、
ね。本当ですか。むちゃくちゃダダダダダダダダダダダってきて、ブ
ー。何だこいつって思わない、
ごめんごめん遅れちゃってちょっと休養できてって言われたら俺許しちゃうかもな。
許さねえな俺絶対。
ちょっと触らしてって言うかもしれない。
このスピード出る車で遅れてくんだよって思う。
いやスピード出せるのは同じだから、どこも同じやから、あれ初速が速いだけで同じだからスピードは。でも座らせてもらいたいよねシートとか。
まあまあ
すっごい気持ちわかる。
スーパーカーファンとかはね、うん、そうかもしれない
ですけど、お父さんなんてそうスーパーカー世代だからさ、
うん、
嬉しかったんじゃない座らせても
う
てね。
どうだろうな、説教してやるって息巻いてたのが、うん、ランボルギーニにひざまずいた瞬間は母親もブチギレでしょうね、う
ん、母親はそれはね、女性はあんまり車興味ないだろうからあれですけど、う
ん、まあでも、ね、そんなにみんな興味あんのかな今の子って。なんかもう車も買わないっていうからね、
あ
若い子、まあまあ、自体がもう車に興味ないっていうから
持ってないしね、
まあ、俺も興味ないし、
うん、
スーパーカーそんな乗りたいとか思わないもんな。
うん、もうスーパーカーは興味ないけど、
うん、
ある一台の車はずっと乗りたいと思ってます。
ね、どの軽トラ？
どの軽トラ？うん、軽トラじゃない。そもそもね。
カブ？
いやいやいや、それでクイズ出してたら一生当たんないよ。違います。
なんかなあんの？そのメーカーみたいな。
うん、そうあるの。
あれじゃないの、
え
バックトゥーザフューチャーのやつ。
ああいや違う、そんなの違う違う違う違う、あんな
デロリアン。
だってスピード出したら未来や過去行っちゃうんだったらいらないよそんなの。
何
急にわっって言っちゃう。いや引いちゃうから言わ
ない。なんでだよ。どういうことよ。気持ち悪いわ、うん、1台だけじゃなんかあんの、
う
ん、
あのそう1台だけあって、
ね、なん
それを吉田優輝さんに言ったら、
うん、
それはあんまり言わない方がいいって言われて、うん、
え違う違う、なその、
うん、
なんでそれなの。
だって映画で、
あーそういうことね、なんかじゃあ憧れみたいなのが、うん、
映画で大悪党が乗ってて俺が好きな、その人が乗っててその車いいなって思ってる。
へえ、
うん、
でそれがずっと車、うん、唯一
そうっすね
興味があるっていうか、
うん、ベントレ
ー。へえ、うん、まあベントレーか、
ベントレ
ー、あー
いいっすよね。
ベントレー確かに悪いやつが乗るイメージもあるわちょっと、
うんうん、まあまあかやしないけどね。
いやいやもう あのすぐでしょ、ベントレー。
いやいや、何言って、買えやしないけど、
2台ぐらい買える
でしょ。買えやしないし、買えやしないけど、それ買えるじゃんって言うってことは、同じ額戻ってるから、あんたも買えるんやからな、いやいやそれ。
ほら、
あの俺に言うということは。呪物
店とか、うまくいってるし、ほら。
呪物店でどれだけ入るか。マイナスも多いのに。
すぐでしょ、そんな。
マイナスも多いのに。
ベントレーね。ベントレーって どんくらいすんのだって。1000万以上。
いや、それはしますよ。いいやつだったらね、それは。でもその、まあ、大アクトが乗ってるのは4000万以上。
そんな差があるんだ、じゃ
あ。あるよ。
近畿率。
そら、その。
まあ、ベンツでもそうだもんな。
そうそうそうそう。そのベントレーの中でものやつ。それがさ、うん、この間、島行ったらさ、乗っとるやつおって。
島って どこに
どこやったかな。四国の島。
あー、へー。
取材し行ったら、
うんうん、
その、真っ赤なベントレー乗ってるやつがいて。しかも俺が、
ベントレーで赤なんてあんだ。
欲しい。というか、乗ってみたい車種の。
うんうん、
乗って。おってめちゃくちゃ興奮したよ、赤って特注やからね。
あ、やっぱそうか。
ホームページ見てもないの。
赤なんてね。
なんかちょっとさ、あと黒っぽいとかシルバーとか、
ね、
そうそうそう、ちょっと緑っぽいのとかが多いんですけど、うん、真っ赤見て、うわこの人特注でもってって言って、うんうん、中見てみたらめちゃくちゃ改造してんの。
へ
え。大金持ちおるかなと思って島に。
うん、
うんうん、それは興奮したね。
でも結構そうなりがちよね。田舎の金持ちってやっぱ車か家かをすげえ金かけるよね、
うん、使うところがやっぱりね、目に見えるところしかないからね。
漁師系とかさ。
あ、そうですね、漁師さんもね、
すげえ車乗ってる人いるよね、
うん、乗ってる大きい家住んで、あと仏壇が大きかったりとかしますよね、うん、確かにそれはあるから、うちもそうなんで、仏壇かなりでっかいし、家も大きいし。
でもベントレー持ったところで免許がねえから
な、うん、そうそう、免許ないから意味ないの、
まずは、
うん、だからあの誰かが持ってて一、
うん、
回乗らせてもらったらもう気が済むのよ。
あ、
それだけなの。
まあでもそうね、
うん、
運転手付きで買うとかはありかもしれないけどね。
でそれ僕に言うってことはあなたもできるってことだから、ね、
いやいや、俺はもう知らないから。
あなたもできるっていうことだから。今値段も言ったし
できねえ。
できるってことはあなたもできるってことだからね。
全然できねえだろ、そんなもん。
できないよそりゃ、うん、そんなもん4000万やで。
いやいや、まあまあね、呪物使ってるしな。
待って、
うん、
もらってる額違う？なんかできる感じで言ってるけど、あなた
できる感じで言ってねえだろ。
俺できないよ。
できるの？1ミリも僕は興味ないですよ。
もらってる額違う？
うん、いや違いますよ。
俺が振り込んでるのに。なんでもらってる額違うんだよ。同じで振り込んでるだろ。
お前が振り込んでる
んだから。そうですよ。うちの奥さんが一回うちに入って、うん、半分にして折半で振り込んでるでしょ。同じ額でしょ。
うん、
あれ株当たってる？
いや、それはまああの。僕はね、あっても買わないですけど。
ああ、そうですか、
はい、いらないなと思うけ
ど、ね、ちゃうなこれ、
はい、何の話でしたっけ、
ね、いい銘柄がしてくださいね、
じゃあ、うん、まあでも、はい、皆さんも早瀬はベントレーというのだけ覚えて、
なんでやねん、
いただければと思いますけど、
ね、うん、乗りたいね、
はい、
1回だけでいいから。
あとちょっとこれも変わったとこだ、はい、いきます、はい、ニラ玉さんからいただきました。
ニラ玉さん、ありがとうございます、大好きです。
あそことね、
ニラ玉大好きです。
岸本、はい、さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
毎日 YouTube 楽しく聞かせていただいております。私は霊感ゼロなので、
はい、
霊的な怖い話ではないのですが、人かはたまに遭遇するので、その中の一つをお話します。
ありがとうございます。
7年前恵比寿で働いていました、
うん、
ある日私のメイン取引先の会社へ行こうと、
うん、
品川駅で降り改札前を歩いていたら、白いランニングシャツにカーキの短パン、小太りで坊主頭の 4,50 代くらいの男性から、うんうんと白い紙を渡されそうになりました。紙には LINE ID が書いていました。時折こういう人には遭遇しますが、中高年で裸の対象な風貌はインパクトがあり、
うん、
変わってるなと思いつつ無視しました。数ヶ月後、恵比寿駅内のお店で仕事帰りにコスメを見ていると、横からうんうんと声が、
うん、
驚いて声の方を見るとあの大将でした。また同じ格好です、
うん、
初回から時が経ち、秋なのにランニングに短パン、周囲の女性も怪訝な目で見ていました。彼は私に、髪の端を断る、ん？髪を断られると他の女性にアタックしていました、
うん。
さらに数ヶ月たち冬、当時旗の台に住んでおり、その日も出勤のために駅のホームで立っていると、うんうんの声が、
うん、
真冬なのに大正ルック、 この時私は少し怖くなってしまいました。なぜならメイン取引先の駅、職場の駅、家の最寄り駅とだんだん私のプライベートに近づいてきていたからです。他の女性にも声をかけていたので私だけを狙っていたのではないかもしれませんが、その後私の家の近くでうろついているのも見たので怖かったです。ストーカーされたわけではありませんが、偶然にしても気持ち悪いなと思った出来事でした。長文読んでいただきありがとうございました。ニラタマさんが裸の大将に LINE ID を渡されたということらしい、
ね、それその人に本当に繋がるんですかね。
いやそうじゃない、一瞬思ったのは、
うん、
罰ゲームでやらされてんのかなってちょっと思ったの最初。
その人が、
うん、ああなんか裸の大将の格好して、
うん、
あの女の子とつながるまでやれとかやらされてんのかなとか思ったけど、
LINE ID じゃないかもよそれ。
4,50 代だからね、
うん、
LINE ID 以外ある何なんか。
いやだってさ、俺あの前どっかで出したんですけど、ある結構大きな公園のさ、
うん、
公園の中に鳥居があるのよ、
うん、
それ何個も鳥居があって千本鳥居までいかないけど10ぐらい赤い鳥居が並んでて、その奥にちっちゃい社があるんですよね、
うん、
でその一番手前の赤鳥居にバーコードがあったの、
うん、
バーコードリーダーちゃうなんていうの QR コードだ、
うんうんうん、
があって QR コード読み取ってみたの、
うん、
そしたら人さらいの今までどういう人がさらわれて、
うん、
でこういう人が日本に帰ってこられましたっていうよく分かんないサイトにつながったのよ、
うん、なんだそりゃ、うん、
でと思って、
うん、
他の鳥居見てみたら他の鳥居にもペタペタペタペタ貼ってあったの、
うんうん、
だからQR コードやからといって、
うん、
LINE とはと思っちゃう。
ああ
でも LINE ってあれか、真ん中に LINE って書いてあるのか、
ID の
あ
れかもしんない、分からん。でも QR コードかと思ってた、 QR コードかもしれんな、確かに
QR コードかと思ってた、 LINE ID か、
うん、
ああじゃあ違うか。
でも 何がしたいと思うこれ普通に。
いやわかんない、
だってナンパみたいなものだとしたら、
うん、
その目の前で違う人言ってるのってまあまあ失礼というか、
うん、まあね、
舐められてんのかなって思うじゃん。
交換したら助けてってすごい来たらどうしよう。
うわー怖、
うん、
その格好で
そう実は言うようにやっぱ
岸本さんが
やらされてて、
うん、
そのもう歯抜かれてて喋れないように
まあでも一言も喋ってないんだよね。
そう、
うん、うん、しか言ってないからね、うんうんうん、
だからでも打ち込めるわけじゃん、手は生きてるわけだから。
なんだろうマジで、
なんだろうね、
気持ち悪
い。まあでも基本いやほんまに友達欲しいだけかもしれないけどね。
まあね、
うん、
本当に口下手、
うん、
マジの人。
そういうのって考えすぎて聞いてみたら普通ってあるからね全然、
うん
うん、たらたら友達がマジのナンパかもよ。
で一回もらうだけもらったらダメなのかね、
どうだろう。で恵比寿で勤めてて品川に行って、品川でしたっけ、
で
結構いい街に出るんですよね。
そうだね、
うん、
っていうかあとあれだって2回目コスメのところとか
でしょ、うん、そうそう、だからいいとこでばっか出るんだな。なんか
でもさ、こい
いやこいつって言ってた今、
まあ、
この人ね、
この大将、
うん、
この大将がさ、
うん、
コスメのところ来るってめちゃくちゃ違和感あるけどね。
あるよそら、
すげえそれ変だよ。
だって
多分やっぱ狙ってると思うよ。
そういう時って接客するんですかね
大将。
大将をいらっしゃいませ、これとかの秋とかの新作ですごくいいんですよ。
するわけでいいじゃん。
そっか、
メイクとかでしょ、
うん、あのさ、僕とさ、幼いさんとさ、
うん、
奥さんとでさ、
うん、
ラオスの化粧品売り場入ったのよ、
うん、
誰も接客してくれなかったわ。
そりゃそうだそりゃそうだろう、おかしいか、
うん、いやそりゃそうだろう、おかしいよな
、うん
うん、
女子がいるんだ
ら。しかも資生堂やで、ラオスの資生堂、
うん、
で奥さん入っていって、
うん、
これとこれとって言って選び始めた時に急にフッと入ってきて、
うん、
実はここマッサージをしておりますみたいな、
あじゃあ買うっていう空気がもう見えなかったってことね。
そうそうそうでしょうね、
うん、
チラッと見て帰るんかなと思ったんでしょう。
現地の冷やかしだ
と、うん、そう、まあ何も買わんと帰ったけどね、
うん、まあまああと現地に近寄ってたもんな
あ、そうそうそう、
格好とかも、
格好ね、うん、そうなんですよ僕らはね、
えー
うん、
じゃあ大将見つけたらちょっとまた、ね、 連絡先もらってこっち送ってくれてもいいよ。
ああ確かにね。で僕らが連絡するしね、うんうん、
その目的なのか聞いてみましょうか。
その場でとかないよね、登録するまで見てるみたいな。
ああ
受け取ったら。
確かに。でも受け取ったらずっとついてくるとかあるかもね。
やだなそれ。
どうだろう。
いやずっとついてくるんだったら LINE にいらねえじゃん
そうなんだよな。だからそうよな、
うん、そんなキングボンビーみたいな、まあまあ、
こんなついてきてる感じがあんなら不用意なことはしない方がいいか。
一回踏んだらついてくるみたいな、うん、そんなやだよ。
でなんかさ、その大将が隙を見せた瞬間にさ、うん、その紙パーって取ってさ、うん、でこっち送ってくれればいいかな。
そんな危ない話はあとさ、紙とペン渡したらすごい綺麗な絵描くんじゃない
で大将な本物の
本当に、うん、だからさあれじゃない、線路沿いなんじゃない。
いやいや、それ
裸の大将も迷わないように。いやいや、
知ってる大将はその LINE ID とか書くタイプじゃないけど、
迷わないように線路沿いでって言うじゃん、
うん、まああとあんまりね喋んの上手くないっていうのもあるしね。
そうそうそうそう、うわ
っ、でもマジでインスパイアかな。
繋がりましたね、
うん
うん、繋がりましたね。どこが繋がってんのよう考えたら
繋がってないけど、
何も繋がってないよ。
でもまあ
点もないし線もない、
なんだろう、
うん、
ちょっとあったら。でも東京ってことだもんね、恵比寿とかだったら。
そうそうそうそう、
俺も会う可能性あるってこと
だから。そうですよ、よく行く街ですからね。コスメはないけれども、
ちょっと、まあ、ちょっと気をつけて見てみよう。
恵比寿品川でも、恵比寿ってさ
めっちゃ行くもん最近品川と。
あ本当ですか、うん、恵比寿ってものすごいなんかまあ僕みたいに田舎者からしたらお金持ち街っていうイメージがあるのよ、
う
ん、
そうだね。
売ってるもんも高いしとか、ね、うん、でもそれってさ、
いる人もおしゃれでみたいな。
一地区だけよね、恵比寿の。
恵比寿のまあそうだね、駅の、うん、近くのとこだろうね、
なんつうのあれ、なんていうんだっけ、
ガーデンプレイス。
あそうそうそうそうそう、うん、ガーデンプレイス側じゃん金持ちって、
う
ん
う
ん、
そうだね。
ホテルもウエスティンがあったりだとか、奥の方になんかそういう工場やらなんやらあったりとか、むちゃむちゃ金持ちがいじゃんあっちの方って、
う
ん、
そうだね。
でもさ普通の町の方、
うん、
いわゆる
毎年してたもんな。
そうそうそ う, そう僕してましたから、うん、でいわゆるなんかその居酒屋街あるじゃん、
うん、
あそこはそんなじゃん、
うん、
普通の人でも立ち寄れるような、
まあ、
高
い
お店も中にはたくさんあるけれども、うん、だからいてもおかしくないのか別に。その裸の大将が、裸じゃねえか、
まあまあ
大将が、
うん、そうだろうね
でも違和感はあるか、
うん、
基本やっぱりどこ行
ってもやっぱりそうね、あんまりすごい汚い格好の人とかあんまりいないよ。
いないいないいない、
あんまいない。
まあいろんな店舗を僕転々としたんであれですけど、
うん、
やっぱり恵比寿って、
うん、
むちゃくちゃやっぱりクレーム少ないからね。そう、こっちがとんでもなく悪いことをしてたって、
うん、
こっちがもう 100% 悪いのにあっちが謝ってくるからね。
へ、
うん、余裕あると思うね。
余裕ある人だね。そ
う、
それは
他の町やともう完全にクレームでむちゃくちゃ言われて1時間2時間説教やのに、
うん、
ないね。
ないんだ、
うん、あと高級車で乗りつける店に
まあまあ別にそれはいいだろう。
で、
うん、
坊
主出てくる、
すげえ普通の人。いや坊主出てこないけど、うん、すげえ普通の人みたいなね。
うん、
あと野球選手とかアイドルよく来てたわ、
うん、
恵比寿はね。
なんだっけな、これ言っていいのか分かんないけど、うん、あれだったんだよね、 AKB かどっかの寮みたいのがあったんじゃなかったかな。でその子たちがジャージ姿でいたんだって当時、
うん、
中学生とか高校生
ぐらい。それ別のとこじゃない、
あれ違ったっけ。
そう俺言ったじゃない。
いや違う違う、多分本人が言ってた。
あ本当ですか、
うん、
僕別のとこは知ってますよ。
本当
そのジャージで来るとこ
で、なんかその、
うん、
ま、景観を損ねてたっつってた。まあ、明らかにジャージで他の人たちと比べてて、でもその当時はそれがよく分かってなかったから、
うん、そうかそうか、
て
アイドルとか女優の寮は知ってるよな、ある場所な、うんうん、ある場所知ってて、それこそもう今誰もが知るむちゃくちゃ有名なアイドルが、
うん、
デビューする前、要は研究生やった時に、
うん、
多分近くにね寮かその要はダンススクールみたいなとこあったと思うんですよ、
うん、
練習するところが。だから要ジャージとか学生服で着ていて、もうむちゃくちゃ話題でしたよ。
うん、
スーパー美人がおる言うて、ほな数ヶ月後にデビューして超人気になって、
うんうん、
あこの辺あるんだと思ったら有名な女優さんとかが来るようになったんですよ、あたりだから多分新しい寮かなんかができたんやろうなと思う、ダンススクールとか
ね、
なんかある場所はね
あるんだろうな、
うんうん、あるんでしょうね、ま
あ、そういう話もあるということで、
この近くもありますしね、撮ってるところの、うんうん、
ちょっと裸の大将はちょっと
チェックしていきますか。そうですね、チェックしたいわ。
見つけたらマジでちょっと追ってみようか
な。いやいや本当ですよね、うん、
はい、
助けてください。
ええ
ー、君だけに共有したい情報があるんだよねって
なんかもうストーリーつながりそうや、その後
そう音声
でも事件につながりそう、うん、そう
言うかもしれないよ。
いやだわ、うん、めんどくさ。
うまい棒来年高くなるよ。
いや
ブチッブロック
すごなんでそんな知ってんの
いやかもしれないから分かんないけど、
ということで、
はい、
お手ありこんな感じでございます。
はい、ありがとうございます。
我々ツイッターやっております。都市ボーイズでツイッター検索すると出てきますので、そちら最新情報を確認してください、
はい。
ブログございます。過去のアーカイブはそちらで、全部聞けるようになっております。都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、都市ボーイズ02@gmail.com、こちらご意見ご要望お便りお願いいたします。お仕事ご依頼は、都市ボーイズホームページの方にございますので、問い合わせフォームからお願いします。以上では
い、
はい、終わります。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。